さんこんにちは。
こんにちは。
はい、本日は4月23日木曜日海の日でございます。17時になりました。木曜日ジンチャンブルのお時間でございます。
わっしょい
わっしょいわっしょいさんのわっしょい、
そんな始まり方だったっけ忘れちゃった
んだからさ、じゃあまあまあ、
なんであれ
本日はのお相手は、GoTo ともきと、
あ、はい、劇団の秋山ひとみです。よろしくお願
いします。
今日ね、あの
荒垣がいない、
はい、竹内さんもね、ツイキャスの方からご指摘がありますが、はい、荒垣がいないと、柱がいないとありますが、ちょっとね、あのフィリピンの方に忘れ物したと、
はい、
はい、ということで、あの今日はちょっと急遽お休みをいただきまして、
とも
きと秋山の2人でね、はい、お届けします。
いつもシアさんが座ってる、うん、秋山さんと一番遠い、
ね、
ところに座って、シアさんがいつも座ってるとこね、うん、に来てるんで、うん、本当にね感覚が違う。
遠いね、
遠いし、あれこんな始まり方かけなっていういつものやっぱルーティン的なやつが崩れるとこんなにも変わるかっていう。
そうね、本当になんかこう7年間こう積み重ねてきたものがあるんだなっていうぐらい、うん、どうやって始めてたかがさっぱりわからない。
あれってなってた。皆さんこんにちは。4月
何日？こんにちはだった。そもそも
こんばんはでしょ。冬場はこんばんはって言ってた気がする。暗い暗いから、だってめちゃくちゃ明るいですもん。
こんにちはだったっけ。なんかしかも今こんにちはって言われて、なんか反射的にこんにちはって返したけどそれはさすがにいつも言ってないなと思って。
そうだからなんか違和感があって、うんってなって
なんだろうね。こんにちは挨拶してないんじゃない。始まりましたぐらいじゃなかった、多分一発目から。あ、いや
じゃあ本当に場所変わったら全然わからなくなる。
え、もう座り直してやり直してみる。
いつも見てるの大体まあまあ若干違うけど、うん、この窓ガラスの向こう側が僕の目線に入ってて、ね、いやでもこんにちはって言ってないかな、言ってないのかな、こんばんはかな、
言ってる。マイクあげます。3219。
はい、どうも皆さんこんばんは、7月23日木曜日中心になりました。木曜日ジンチャンブルの時間でございます。
あ、多分こんにちはって今日言ったからだね。
そう、
だ正解しちゃったな。皆さんこんにちはって
スタートが元気だったのとこんにちはっていうのをこんにちはっていつも言ってるからかなアーカイブかな、過去のアーカイブかな。これで聞いてみましょう、過去のアーカイブ、先週とか先々週とかのなんかどれかで
音を下げたらいいかな。
はい、秋山マイクのとこで、あ、そういつものやつ。先週も俺ちゃんと言えてるかな。さあなんて言ってるか、このてんてんてんてんの後ですよね。さあなんて言ってる。
はい、4月16日木曜日
あー俺だ。はい、4月23日木曜日中止になりました。
ありがとうございます。
ご挨拶がいつもなかったんですね。
そうだよ、いつも言ってすらいないじゃん、こんにちはとか。
失礼いたしましたやっぱりね、この場所が変わると、
うん、
環境が変わると、
うん、
心機一転してしまいますね。
いい挨拶だったね。でも挨拶って大事だよね。
大札ですよ挨拶は大事です。大札ですじゃあなんでマジでシアさん別にいないこともあったさ、ちょいちょい、
ね、
なんか内地の公園に行くとかで、
ね、公園行ったりとか仕事してね、
あるし、うん、全然あるんだけど、
うん、
場所を本当に直前にあれカメラが俺入ってない、あ俺がもうあっちに移動した方が早いかつって移動してきたら、うん、緊張したんかな、
うん、
遠い目に秋山さんがいるって
な
ったから
なんで緊張、何の緊張
いつもこの右側面にしかいなかったから、
ねえ、なんびっくりした。
すごい、いや新鮮な気持ちで、
新鮮な気持ちで、はい、
もう、ね、お送りしてますけども、
7月23ってことはそれこそあれじゃない、まあ、7月から多分始まってるさ、オリジンチャンプルって確か。
あ、そうですよね、確か。
だから
そうでしたっけ
、うん、なんか7月か6月末に第0回放送みたいな、この放送に載せてない放送、
事務所でやった。
うん、違う。一回首里のスタジオでやったさ、
はいはいはい、
あるこの電波に乗せてない放送みたいな1時間。
そうそう、でしかもさ、その前にこのメンバーを決めるっつってなんかいろいろやったのあるじゃないですか。 あれは旧事務所でやったんですけど、
やったやった。
あれの時期に事務所も引っ越し作業とかを知ってた気がするんですよ。
そう、決起集会決まって、決起集会は旧事務所でやって、
うん、
多分放送始まった時は 新事務所になってるはず。
いたんじゃないかな、
うん、
何年だ6年丸6年
いやもうね8年とかになるよ。
そうでしょ、
なるなるなるなるなる。だって、じゃあ、あの時に、新事務所に引っ越しして初めての舞台公演が、劇団オゼの公演が、多分、ご法度忍術だったはず。
はい。
で、これに、上原和樹、うちの、
はい、
が、デビューだったと思うわけ。確か。で、和樹は私の一個下というか、年齢は下、三つ下だけど、この、入団したのは1年下だわけ。
はい。
私今10年目。はい。なので、和樹9年目だから、
え、嘘でしょ。多
分、オリちゃん自体は8年目とかじゃない？
これ、今日を境に、ちゃんと把握するので。
え、で、あるかな、何か。
大城さん、調べてください。オリちゃんって何周年なんですか？
なんか調べるあれあるかな。
Facebook の、
なんか、今日のその日みたいなのとか、万代さんとかの方
がなんか、
万代さんとかの方が詳しそうだけど。
マジで。そう、だから今何年やってるんだろうと思って。この木曜オリちゃん、
私今最近は過去のこの日ってしょっちゅう見てるけど、はい、あんまりオリちゃんに触れてないんだよね。
どれで見るんだろう。え、この日、あの日、あ、思い出か。1年前、
あ、6年前に、はい、明日の木曜オリジンチャンプルは駄菓子がテーマ、
わ、テーマを持ってやってる時、
そうね、やってる時、まあ、まだ首里のスタジオにいた時だね。
本当だ。あ、5年前か、これは秋山さんのやつ。
うん、6年前
のやつも出てきた。テーマ、駄菓子がテーマ。前日告知しましたって言ってる。
やろうみたいな話してたんだろうね。
はい、ちなみに6年前の僕が挙げてたやつは、うん、県民賞の沖縄スペシャル、具志堅伝説に僕もちょろっと出てたよっていう。
全然記憶にない。
あのね、大野山の、うん、大きい武道館みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あっちの客席の本当に一部を使ってめちゃくちゃ人が入ってるような観客席でグシカーンって言って応援してるっていう役で出たんですよ。
へえ。いやいや、な、特にあれだな、なんかオリジンチャンプルで調べてもいつからみたいな。あ、来た、大城熊さん、
はい、
130701月曜オリジンチャンプルからスタートなので2013年だから7年前だから8年目だよ。
7周年だ。
まるっと7年。
今日7周年で。
今日じゃないし。8周年って言うんじゃないの、こういうのって。
いや、7周年で8年目に突入っていうことになるのかな。2013年だ、今2020年の丸7年じゃないですか。
したら7周年やったんだ。8年目よ。
8年目に入りましたと。
だから前に深夜さんがほら、はい、まあ、ちょっとね、いろいろ、木曜リジンチャンプル以外は、メンバーがこう、いろいろ変わってるよって、
はい、
って話になって、で、なんだ、ほら、うちらもね、長くやってるから、もうね、木曜、あ、オリジンアワーも結構ちょろちょろ変わってるじゃないですか。
はい、
で、まあ、うちらも長いし、言ったら頭だったり、ともきの芸歴とかもあるから、はい、オリジンアワーに移動するか、みたいなマネージャーからもちょっとあったけど、いや、もうこの時間帯のこの空気が好きって言って、
うん、
なんかうちらは10周年も木曜リジンチャンプル迎えようみたいな、
10年やってみようっていう、
そうそう話になって、
やらせていただけるのであれば
ってことは、だから8年目9年目10年目あと3年、
あと3年もう半分を通り越してたんですね。
とっくだよ。それはとっくだよ。
そして、まあ、だ、今日7周年だとして、
うん、
まあ、今日じゃないにしても、うん、その7月の頭の一発目のやつが7周年イヤー、まあ、ね、マンスリーだとして、うん、その一個、まあ、今日だからそれを認知したと、我々も、
はいはいはいはい、
今日23をじゃあ7周年にしましょうよ。
シアさんいないの
に。シアさんいないけど。もういないけど、しましょう。
そっか、もう8年目か。8年、ともきと深夜さんと毎週喋ってるわけ？
そうですよ。僕、23か。23から。
私、いくつ？ 28 年前。
28年前？
違う。28。今36で、今年37だから。
はぁ。
はぁ。28だ。今のともきより若いんだよ。
若い時に始めたんすか？
うん。
うわ。
沖縄来てだってまだ1年目とかだったもん。
あ、でもそんなもんか。
うん、27で来たから。
で、多分8年前か。俺4年目ぐらいの時か。
うん、
ありがたいな
ね、こんなにね。あ、多分始めた時とかそれこそ方言とかもわからないし、 なんかね、こんななんか、沖縄のこともまだ分からずみたいな。8年前の投稿、あ、8年前の今日。まあ、ちょうど始まった年ですよね。
僕ね、ちなみに6年前の今日で止まってるんですよ。6年前の今日は、小刻みのモーリーさんと、うん、放送作家のキャンさん、
はいはいはい、
ユーリキアのユージさんと、当時まだ沖縄テレビで、ディレクターやってたのかプロデューサーかな、まだディレクターだった赤峰さんっていう方と、はいはいはい、ミキトニーさん
QAB じゃない、
うん、OTB の
赤峰さん、はいはいはいはい、
の5人が毎月第2、第3木曜日ぐらいに、うん、そのミキトニー会って飲んでたやつを、
中
峰さん俺地元が一緒だったんですよ、実家が。
おろく、
おろくのタバルっていうすごい細かい、はいはいはい、もう家も本当に徒歩2分ぐらいのとこだったんですよ、聞いたら。
ご近所さんだね。
そうで、地元のそのタバルの居酒屋で飲んでるから、うん、今回ゲストでトモキ呼ぼうっつってくれて、それに参加してる写真が出てきました。後でシェアしとこう。若い、めっちゃ短髪です、僕。ショッキングピンクの T シャツ着てます。
あ、イメージある。最初の宣材写真、それじゃない？
多分そうっす。
でもね、イメージある。私、8年前、両親と甥っ子姪っ子が沖縄来てたみたいで、これちょうど見送りし、朝見送りしてそのまま仕事行くみたいなツイートですね。
あ、じゃあまだ沖縄にいないですか？
誰が？
8 年前だから。
私、うん、いるいるいるいる。違う、私が言ってるから、8年前にオリジンチャンプル始めてるって言ったさ、今。何聞いてる？
7 年前でしょ？
違う違う、8年前に始まったってことでしょ？
7 年前に始まってるんです
か？ 8 年前だよ。
え？
8 年目に入ってるんだから。
今、8年目に入ったんですよ。
うん。
だから、7年と、まだ2、3週間ぐらいってことでしょ？
うん。でも、8年前に沖縄にいるよ。8年前が2012年。あ、じゃあまだ始まってないんだ。
始まってないです。7年前なん
だよ。8年前はでも住んでる。ラジオが始まる1年前だね。親と甥っ子姪っ子が、はい、多分ね、初めて住んで、私がこっちに住んで、初めて、
こっちに来たのか。
両親が遊びに来たんだ。
はい、あーはーはー、なるほど。
甥っ子と姪っ子連れて。甥っ子姪っ子がちっちゃいわ。今やもう、高校3年生と高校1年生だよ。
あ、まあでもちっちゃいってまだそれぐらいのあれか、3、4、5歳とか、
うん、あ、まあまあ8年前だからな。そうだね、身長が全然ちっちゃいもんだって。
そっか、
今いや私よりでかいからね。
いつから一昨日ぐらいに僕の姪っ子の夏目さんが生まれたての時のその動画が、何年前のあの日で出てきました。
夏目さんもしかしてもう小学生になります？
6歳です。
あー
6歳ですよ。
マジか。
多分小学校も行ってるんじゃないかな、さすがに、
うん、今年小学1年生か、じゃあ
になってると思います。今年の3月4月だから、このコロナ禍で入学式のあれがあった時に小学生になってますね。
あ、もう夏目さんが小学生だわけ。
そう、6月で誕生日だから6歳になってます。
6歳じゃ幼稚園年長さんじゃない？7歳の年に。いや、
6歳は俺小1でしたもん。
6歳、ん？まあいいや、なんかまたわけわかんなくない。年齢とかあんまり、なんか前も数え、数え年結局間違えてたからさ。数え年間違えてたからさ。
今6歳じゃないかな。この間6歳の誕生日だった気がする。
まあ、趣里の多分スタジオだったと思うけどね、初めて姪っ子できて、こんな可愛いか、つってからなんか、
ずっと。
ね、ずっと動画とかアップしてたもんね。
日付の前説でずっと見せてました。
あ、言ってた。
携帯首から下げて。
懐かしい。なんか、で、マネージャーやってる時に、ナハハーリーで、お姉さんが連れてきてて、
はい、
あ、夏目さんだ、みたいな。
はいはい。連れてきてましたね。
うん。あ、ほら、群馬の兄蔵さんから、誕生日が来て6歳なら来年度1年生だね。だからやっぱ、まだ年長さんだよ。
え、そうなんだ。
7歳の年に、小学校1年生になる。そうそうそうそうそうそう。ああ、いや、年を感じるよな。なんかお姉ちゃんがたまにちょこちょこさ、甥っ子姪っ子の写真だったり動画を送ってくれるんだけど、
はいはい、
この前送られてきたのが、2番目の子が女の子で今高校1年生だわけ、お姉ちゃんのとこ、
はい、
で一番下の子が幼稚園かな、まだ幼稚園で、幼稚園の子なんだけど、なんかが2人何や、何の歌、なんか、甲殻類、なんか、エビとカニをひたすら言うみたいな、
は
い。エビ、カニ、エビ、 カニみたいな。
エビカニ。これはあのあれでしょ、あのケロポンズじゃないですか。
わか、全然わかんないんだけど、それに乗ってこの2人が踊ってるあの動画が送られてきたわけ。高校生になってさ、はい、幼稚園、まあ、お弟だからっていうのもあるけど、はい、親の、まあ、親の前なのかカメラだけセッティングしてたのかわかんないけどさ、踊らないじゃん。
まあまあ、うん、まあ恥ずかしがる、
恥ずかしがるさね、
思うけどな、うん、でも最近はあるじゃないですか、 YouTube とか見てるからカメラに映るっていう、その
そんなにあれがないのか、
恥ずかしいっていうあれがない可能性もありますし、ちっちゃい子たちも分かんないけどね。
そうね、そうだからなんか、あ、高校生にもなってこんなこと、こんなことというか、あのこんな風に接してくれるんだみたいな感じでお姉ちゃんに送ったら、いや全然うんともすんとも言わない時あるよって。
あ、
なんか話しかけても全然返事しない時もあれば、こうやってなんか急に遊び出す時もあるって言って、まあ思春期だねって言って、お姉ちゃん結構あれだったわけ、こう反抗期が激しい方だったから、
はい、
あの結構親と毎日バトルしてたわけ。
ポケモンカードバトル。
いや違う違う違う、平和か
畜生こうなったらバトルだっつってカード取り出して
ピカチュウめみたいな、
トゥトゥトゥトゥトゥつって、
ごめん、あんまりポケモン分かんないから何もこれ以上何も出てこないんだけど。
それから遊戯王でしょうね。
いや時代を感じるな、遊戯王
デュエルっつって
そうじゃないんだけど、平和だな、そんな反抗期だったら来てほしいわ。
最高だな、
最高、全然反抗してないやしそうで、そうだから、でもなんかお姉ちゃんがこう言うと全部、いやあなたの方がすごかったでしょっていつも思うけどね。 あなたに比べたら全部もう甥っ子も姪っ子も可愛いよって思うけど、
まあね、うん、多分自分の子にはそうさせないでしょうね。
そうなんかひどいんだよみたいな、うん、なんか実家とか帰るとさ、はい、もう全然可愛くないみたいな、全然返事しないみたいなこと言うんだけどいやいや、あなたの方がやばかったってみたいな。
その反抗期の時のバトルしてるのをカメラで収めとけば、
うん、あビデオで、なるほどね。でも子供にはあんまり良くないよね、ママの方がすごかったじゃんみたいな、この、うん、言い訳じゃないけど、
そのお姉さんに、うん、マジでもこの返事しないし全然可愛くないって言った時に、スッてその時の母親とお姉さんがバトルしてる動画を見せたら、うん、さあこれとどちらが可愛くないかなってい
や、
母さんありがとうってなるかもしれないじゃないですか。
そうね、
そう、先月あの6歳の誕生日迎えましたっていう写真が僕にもいっぱい送られてきてましたね。なんかね、もう自転車を持ってる写真が来てるので、え、自転車乗れるのってなって、
補助輪なし
なしのやつを持ってます。
あ、そっか、そうなんだ。もうなんかさ、人の子ね、はい、結婚はあれもないから、人の子で自分の成長というか、この年月を知るよね。
そうだからすごい、6年かってなりましたもんね。
めいっ子もそう、めいっ子おいっ子もそうだし、芸人の子供とかね、歩夢とかブーブーとか、う
ん、ブーブーさん昨日生まれましたね。
そうね、おめでとうございます。とか、
はい、ありがとうございます。
だってキシンくんとか、ブーブーの長男くん、はい、キシンくんとか、私沖縄来た時2歳ぐらいとかだ、
まだ
1歳とかかな、生まれたばっかぐらいかな。
お母さんとかブーブーさんの後ろに足にしがみついて隠れてるぐらいの、
うん、ブーブーともね、そんなに最初、まあ、芸人さんって感じで、まあ、知ってはいるけど、うん、そこまでこんな風に、まあ、何回か舞台共演したりとかして仲良くなったけど、こうなんかブーブーって呼びに行けないというか、
はい、
結婚式に出た時のフェイスブックの記事がたまにこう、はいはい、過去のあの日で上がってくるんだけど、はい、ブーブーさんだわけ。今日はブーブーさんの結婚式に行きましたみたいな。
まだ先輩だ。
そう。
あら、メンソーレ。
メンソーレ。
お久しぶり、久方ぶりの。
お帰りなさい。
お帰りなさいですね。
痩せました？
ね、なんか痩せました
よね。足がめっちゃ細い。
いや、なんか単純にでも頬の方もなんか
すごい。
羨ましいな、
鍛えてる感じがする羨ましい。トモキはもう太り続ける一方だから ね自粛も開けたのに、
開けたのに、はい、あの自粛の食べる癖がついてしまって、
うん、兄蔵さん10キロ痩せたって。
えー、
すごい、何したの聞きたいんだけど、マジで今、一回ちょっと CM 行ってから。
そうですね、
ちょっとや、
まあ、兄蔵さん
ダイエット、ダイエットに、秋山も今ダイエット中だからさ。
嘘だよ。
なんでよ。なんでよ。
はい、というわけで一旦 CM 行きまして、はい、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日チャンプルーと書いて、メールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、7月23日木曜日10時21分になっております。木曜日ジャンプでやっております。
はーい5キロぐらい痩せたんだよ。でも自粛前から
5キロですか、うん、すごい。どこが落ちたんですか。
知らん。
このここ腕のこことか
こことか言う腕のここのなんつうの、なんていうの、ここ
腕のここが落ちたとか、
あの肘と手首の間、
写真撮影をしておりました、はい、
急に黙るの。
そう、急に黙る
急に黙るの。
アニゾーさんのカメラにはこう映るっていうのが決まってるので、私がその顔したら喋れなくなりました。
トモキは今はダイエットしないの。
今のところ
やる予定なし。
ない。でもそろそろしないとやべえって思ってます。
体重計乗った最近。
乗ってないです。
あ、乗ってないんだ。
お家に体重計が今ないです。
持ってこようか。事務所にあるさ。
大丈夫。いや、事務所のやつは前ダイエットしてた時に、うん、その測ってたんですけど、うん、家と事務所のやつで本当に 1,2 キロぐらい。
あ、でも違うよね。
変わるんすよ、
うん、
事務所のやつの方が 太くなってしまう。
あ、わかる。
あれ、俺あんなに頑張って数値で喜んだけどなっていう事務所でがっくりさせられてしまうっていうのがあって。
わーい、
わーい、
ブラックサンダー、いただきました。
東京ブラックサンダーですね。雷おこしの素を使用しているというやつでございます。
いただきます。いただきました。美味しさ手やんで級です。
手やんで級
やっぱチョコレートはいいよね。
江戸っ子の見た目は普通のブラックサンダーですけどね、中のあのクリスプみたいなのが、
中が違う。おこわっていうか、
あ、本こわ
ポンポンのやつ。
本当に雷おこしには酸っぱい感覚があったらしいね。
雷おこし食べ始めたら止まんなくなるんだよね。
俺ね、あれ痛くなるから。
え、ならないよ。
全部いつも 1,2 個で満足してや
ん。うまいよ。
あ、雷おこしが入ってますね。
うまい。こっちの方が好きだな、ブラックサンダー、うん、雷おこしの方がなんかちゃんとチョコレートの味しない。
うん、いや、チョコはコーティングちゃん
さ。おこわじゃなくておこしじゃない。
え、違うんすか、おこわとおこしって。
おこわはお米。
あれ
あれ、あ、そう、沖縄で言うとポン菓子。ポン菓子です。そう、痛かったのはポン菓子。
なんて言った、
あれ、わかる。ポン、おこわ、あー、おこわ全然話、誰とも話が通じない、どうしよう。アニゾーさん、アニゾーさんじゃないや、旧具志賀市のおれさんがいらっしゃってますね。こんにちは、初見です。
そして、
あれ、荒垣さんがいない。
いない。
はい。フィリピンに行ってお休みです、今。はい。ヒカルさん、お久しぶりです。こんばんは。山梨県ラジオネームヒカルです。すごい久しぶりに来ました。ということで、お久しぶりです。旧具志賀市のれさん、アニゾーさんに対してですね、こんにちは、FM 那覇って来てますね。おこわはもち米で炊いた混ぜご飯的なもの。あ、そうそうそう。あの、中華のちまきの炊飯器バージョンみたいな。
はいはいはい。
いいよね。栗おこわ美味しいよね。もち米も食べ始めたら止まんないのよ。
もち米は餅になった状態のやつしかほぼ食ったことないから分かんないですよ。
あれしょ、もうなんか切り餅とかでしょ、売ってる。
うん、
うん、
いやだ、あの親父の実家ではもち米炊いて、それ、
ああ、そっかそっか、
餅切れついて餅にするから、もち米だけとして食べる機会がないんですよね。
何回か多分ラジオで言ってるけど、あのうちもお外で炊きでもち米炊いて、でそれを木の臼と杵でついてるわけ、毎年。で、つく直前というか、まあ、言葉は怖いんだけど、半殺しっていうわけよ。
え、
この言います、いうアニゾさんもなずいてるけど、まあ、言ったら全殺しとは言わないのか、全部潰したのが餅
ほう
で、炊きたてのそのままお米の状態がもち米さ、その間、はい、だお米も残ってる状態でちょっとだけ潰したのを半殺し状態って言うんだけど、それを食べるわけ。
これは大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫。
1着24
時とか。もち米の話。
もち米の話。
半殺しされてるのはもち米の話。あれに醤油かけて食べるんだけど、あれが美味しいわけよ。そうだから餅ついてても、それでお腹いっぱいになる。
2、3月ぐらいでつま
む。まあ、完全につま、あのね。熱くなっちゃった。もち米を炊いて、薄に移し、あ、木、ん？木ね？薄？
薄。
薄に移したら、こう、みんなが思うペッタンペッタンする前に、はい、なんかこう、ちょっとこねるわけよ。
ほう。
本当にその辺でちょっと潰すわけ。こう、振り下ろすんじゃなくて、こう、こねる。きねで。
きねでゴリゴリ
潰すって。そうそうそう、潰すわけ。で、それを、その途中のをもらって、食べる。群馬の有沢さん、半殺しは食べたことないけどどう考えても美味しそうと。
半殺しはちゃんとこの半殺しって感じなんですね。
そうそうそうそう、半分殺す。
へ
え、こんなにラジオでこれ、この言葉を連呼していいのか分かんないけど、
いや通報されるよ。
でもおはぎとかもそうだよ、半殺しのおはぎとかも多分あるはずよ。
へ、
この地域によっては
すごい怖いワードにしか本当にやった怖い話的な。
半殺しのおはぎ。
はい。
なんかあるみたいな。
タイトルになりそうな。
名称みたいなね。うん、通りなみたいな。
奇妙なとかで。タイトルになりそう。
たけしーさん。出た秋山さんの半殺しトーク。
おなじみじゃないよ。
Facebook で多分何回か書いてからビビられてるはず。
そうなの？
大城熊さん。もち米の半殺し。ついカットなんてついた。
取り調べ室で。
ついカットなってついたんです。
いついカットなってんじゃない。
つくもんなんだけどね、もち米はね。はい、という
、うわーってもうあのお餅炊く職人たちもやってるわけじゃないんで。
おいしい。あ、そうで、ね、ひかるさんから、
はい、
もしかしておこわ雷おこしみたいなの食べてますって来たんですけど、
そうい
ただいてます。
東京ブラックサンダー、
お土産で雷おこしの素を使用した東京ブラックサンダーいただいてます。おいしいなこれ。にゃんすけさん、大人になった時にお赤飯食べなかった？これ女性、よく女性が言うやつですね。
あ、これはだから僕お姉ちゃんが3つ上のお姉ちゃんがいて、
はいはいはいはい、
多分お姉ちゃんが大人になりましたで、その赤飯出てきた時、僕はそういう知識がなかったので、うん、なんで今日赤飯なのって
ぶち切れ
たことがあります。
切れなくてもいいさ。
じゃあ、あの時豆嫌いだったんです
よ。あ、でも男性嫌いな方多いですよね。
そう、
赤飯
普通によっしゃご飯だっつって出てきたのが赤飯だったから、なんでっつって普通の白いご飯ないのっつって、いいから食べなさいっつって怒られたことある。
そうね、まあ、説明するのも変なだからね。
説明もできんし親も、
うん、なんだっけ、キューグシカシのおじさん、沖縄で赤飯の、風習あるのと。
そうそう、まさにそれでありましたね、多分。
あるんだ、ね。
まだうちはだから、
まあ、でも沖縄じゃないからね。そうそうそう、
両親だからそれにのっとってやったのかは分からんけど、
あれ嫌だよ今ね。結構まあ昔の風習というか、
うん、
まあ、ご近所に本当は配るんだよね。そうそう、このまあ言ったらね、お嫁に行ける準備ができましたと
っていう報告になる
って。そうそうそう、もらってくださいって。まあ昔はね、14歳とか15歳で、はいはいはい、お嫁に行く、ね、嫁いだりとかがあるから、
それの名残で、
そうそうそう、まあね、女性は嫁に行ってなんぼみたいな昔の風習で配ってお知らせして、もらいに来てくだ、もらってくださいみたいな感じがあるから。そうそうそう、だからね、今は多分やらないとこも多いでしょうね。ヒカルさん、ブラックサンダーでそんな味あるんだ、知らなかったですと。あ、ごめんなさい、ツイキャスが切れた。だから、お城熊さんあれだ。
そう、カッコでね。
来てたんですね。
ぼそっとつぶやいた感じ。
すみません。
間に合わなかった。
はい。
一旦切ってね。また再開します。
はい、今、再開しました。ブラックサンダーでそんな味あるんだ、知らなかったですと。ともきくん、私も赤飯あまり好きじゃないから気持ちわかるよと。
そう、好きじゃないわけではないんですよ。大人になってちゃんと食べれはするんですけど、まだ、
まあでも子供はね、
俺多分。そう。
私豆とか好きで、本当に赤飯豆のとこ選んで食ってたよ。もう
逆
もう全部ちょうだいとかだから、多分
だから需要と供給はあった
そうそうそう、
俺は豆を外してそれをペッペペッペ取って食べて、
全然食べる。キューグシカシノルさん、もらってください、いやあげたくないよと。 まあ今そんな、
今ね、
そんなだろうね。
親になった時に分かる。
ブーブーがね、あの、次女のこの生まれましたの報告で、ね、将来の彼氏よと、うん、娘はあげませんと。
はい。即刻分かりました
。早っ
初日です。生まれて。
いやこれだってでもさ、まあどこにもね、今、父親がいないからあれだけど、今の、例えば私の親の心境からしたらよ、うん、もう心配でしょ。行かないことの方が。うん、
早く行ってくれと。
そう。早く誰かもらってやってくれでしょ。
もらわれてくれと、うん。ずっと言ってる感じなのか。
だったら、ね、この、いやーみたいな、まだ早いとか、うん、寂しいって言ってる時に、お嫁に行かせた方が、こう、なんつうの心配は、うん、心配は一つ減るさね。
うん。平和的解決ですよ。
うん。解決で。グマの二蔵さん。俺は小豆が嫌いで、親父は大好きだったから豆全部あげてたなーと。あ、やっぱり、需要と供給があってた、うん。お父さんは好きなの珍しいっすね。
ね、珍しい。
父親もあんまり得意じゃないな。
でも、ニャンスケさんからその後、コンビニや他弁とかのない時代は、赤飯はごちそうだったみたい。
だまあ、そうだね。
ごちそうではあるでしょうね。米自体がそうだったし、それをさらに豆で炊くなんて。うん、
コンビニのこのおにぎりの赤飯は、あれだね、なんかこう、買うのを、まあ、買うよ。自分は買うけど、
はい、
例えばなんかこう、ケータリングでおにぎり買ってきてって言った時にはなかなか選ばないよね。
まあそうですね。
好き嫌いというか。
確実にそのケータリングの机の上でポツンと、うん、残る率の方が高いから。
めでたいはずなのにな。
そうなんですね。
めでたい象徴のはずだけどね。
だから大人になってからはちゃんとめでたいものっていうのでいただきますけど、
うん。最近でもだから食べないよね。周りがめでたくないってわけじゃないんだけど。
そうで、今たけしーさんから、うん、子供の頃から赤飯大好きですよと、うん、ごま塩を振って美味しかったのと、
あ、
このお赤飯にはごま塩を振るじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
普通の白ご飯の時にごま塩を振って、うん、親父に怒られた経験があるんですよ、
う
ん、
へえ、それはない。もうごま塩はもう赤飯限定なんだ。
いや、なんか普通のその日本当に何もない普通のご飯の時におかずもあるけど、うん、あの塩味が多分昔から好きだったんで、
はいはい、まあ、ちょっと味濃くしたかった。
そうで、おにぎりって塩ちょっと手につけて濡れた手で握るじゃないですか、うん、あの塩おむすおにぎりがめっちゃ好きで、
うん、
ごま塩があるんだったらご飯にかけちゃおうと思って、かけ
たら、はいはいはい、ごま塩の塩おいしいよね。
おいって言われてピクッてなって、こんな何もない時に塩振るなっつって、うん、ご飯に塩振るなっつって怒られて、おお、はいってなって、
まあおかずがあるからおかずを食べなさいっていう、
おかずでご飯を食べなさいっていうことだったのかな。だ今でもだからもうこのなんていうんですか、ちょっと
触れないんだ、
ご飯にふりかけをかける贅沢というか、
あ、
ご飯に白ご飯に何かをかけて食べちゃダメなんだっていうのをその、うん、ちっちゃい時に経験したから、ふりかけが常備されてるというか、
あ、はいはいはいはい、
家がすごい羨ましくて、
うん、うちも常備はされてたけど、お弁当とかはかけるけど食卓ではあんまかけなかったな。
そうだから、お弁当とか遠足の時に、うん、あのこんなちっちゃいパックのね、ヒーローとか書いてるふりかけの残りが家にあるんですけど、
うん、
普通に家での食卓の時それ使えなかったんですよ。
今ね、キューグシカシの俺さん、おかずがあるのにごま塩かけるのは僕も子供たちに言ってますと。群馬の兄蔵さん、子供はふりかけ好きなんだよね。
そうなの、
ふりかけとかごま塩だけでご飯食べきっちゃうから、うん、まあ、栄養だったりとか、そのお腹いっぱいになるとか、で作ってくれたお母さんがいるのにっていうのはあるんじゃないですか。
それかな。だからお弁当とかはあって、ただあの小5、6ぐらいの時 その野球やってた時に、野球の大会とかがあると、
はいはいはいはい、
お弁当を持っていくか、うん、他弁を頼むかとか、
あ、はいはいはいはい、でその場でね、
親が余裕ある時は弁当作ってくれてたんですけど、うん、余裕ない時は500円だけ渡されて、うん、その
お弁当注文しなさいと、
の昼休みの前に、うん、この手伝ってくれる父母の方が、
うん、
今日お弁当頼む人と、
うん、
で500円渡して買ってきてくれるんですけど、
うん
うんうん、それがもう10割唐揚げ弁当だったんですよ。
まあ、当たり外れないよね。子供だし、うん。
で、それについてるあの、唐揚げスパイス
を、
唐揚げにかけ、
はいはい、
ちょっと残ったのをご飯にかけるっていう、
はいはいはい、
あれが、
贅沢だったんだ。
贅沢だし、背徳感がありながら、すごくうまくなるっていうのがあって、未だにあれやっちゃう。
あれなくなったんじゃない今。
いや、レモンシロップだけがなくなりました。
あ、
レモン汁だけ。
あれはスパイス、
スパイスは残ってる。
あれうまいよね。
あれだけは絶対になくしてほしくないです、ね、あれなくなったら俺多分買わんくなるはずな。
私おかずがないとご飯が食べれないわけ。カレーライスもカレーがなくなった時点でご飯終了だわけ。ご飯余ってても。
わ、それはないかな。俺
大人になってさすがにこう残すってことがね、うん、あんまりこうよろしくないっていう感じで食べれるけど、子供の頃はおかずがないとご飯が食べれないから、
うん、
なんつうんだろう、あのやっぱふりかけは大事だった。
いやできんかったな。そう、多分ちっちゃい時からおかずとご飯をバランスよく食べるっていう教育だったんだろうな、親父が。
あんまご飯なんかおかずばっか食べた。煮物とかも鍋一人で食べきってたもん。あの大皿などういうこと。
でかいから。
どういうこと。それは変わんないでしょ。
栄養素が入って成長したんかなとか。
大皿料理だったわけよ、このさ、
はい、
あのよくなんていうの、テレビとか見てると煮物とかも一人一鉢みたいな、
はい、器がそれぞれで
出てきたりとか、コロッケとかも一つのこのお皿、
分かる、
一人のお皿に
個人で分けてる。
そうそうそう、あるさ、
あれ不思議でしょうがない。
分かんないわけ、あれが。だから一人分って何個ってなる。
うん、だからあの唐揚げとかも、うん、個数分かれて出てくると、ちょっと、うん、あ、これだけしか食えないのかって思っちゃう。
わかる、わかる。
大皿でドンってやった方がもう、
そうそうそう、
好きなだけ食べていいというか。
だその方がなんつうの、おかず、そう、ご飯よりおかず派だったわけ。おかずをいっぱい食べたい人だったから、
うん、
あんまりその自分でどうにかできるさ、おかずでお腹満たしたいけど、はい、唐揚げ4個とご飯4個とご飯これねって言われたら、もうここで調整しなきゃいけないさ、お弁当感覚というか、
うん、
っていうのが
ちょっと寂しい。
なんかちょっと寂しかった、
うん、そうならないようにお仕事頑張らないといけないですね。
いや、そこじゃない、別に節約とかじゃなくてよ。だからなんかこの九九しかしのるさん、残すなんてもったいない、お百姓さんにごめんなさいしなさい。
そう、ごめんなさい。
だからいつも少なめでってお願いしてる。そ、なんだっけ、何を落としたっけ、あの友樹からもらった本とかもそうだけど、料理本とかの4人分とかで作っちゃう、
はい、未だに。
うん、
あ、
1人分ってどんぐらいってなる。
わかる。俺あのだから1人分とか2人分で書かれてるやつの、うん、で作るとやっぱ足りないんですよね。
足りない、足りない。
2.5 倍から、
うん、
うん、だから2人分だったら 2.5 倍、うん、え、3人分の分量で作りたい。
うーん、 1.5 倍か。
1.5倍、
なんど3倍か。1人でを3人前にしたいんだったら3倍だけどね。
そう、
うん。にゃんすけさん、はい、ライスだけで食べられないからスマートなのかな、ナチュラル炭水化物ダイエット。あー、ご飯だけで食べれないから炭水化物が、もともと、うん、ちっちゃい頃からご飯あんまり食べないけど、でも糖質とかはすごいと思う。その後に大城熊さんから、秋山さん食の好みが渋いっすね、豆やら煮物ってあるけど。
渋い。
本当に豆とかぼちゃの煮物とか、小豆とか、ひたすら食べるよ。
すごい、俺と真逆だ。
本当に、あの、よく女性って芋栗軟禁
かな
が好きと。芋と栗と軟禁はかぼちゃね、
はい、
が好きと。でもこれに豆とか小豆とかがめっちゃ好きだから、
このも、確かになんか姉ちゃんは食ってた記憶あるな。
かぼちゃの煮物とか本当にもうなんかご飯食べないでそれだけ食べした。めっちゃ、しかも甘いやつ。
そう、俺だから甘いものでご飯を食べるっていうのが、
あ、でもあれはご飯のおかずじゃない、おやつ。なんならあれがご飯、私には。だし、うちのおばちゃんが私が帰った時にたまに作ってくれるんだけど、それこそかぼちゃと小豆を一緒に煮た煮物作ってくれるわけ。めっちゃうまい、本当に。
あれぐらいすは煮物好きなの、筑前煮。
あれも好き。レンコンとかこんにゃくとか里芋とか入ってるでしょ、人参とか。
そう、
まあ、あれもずっと食べてる。
あれも、親が作ったら鍋で食卓にドンって置いてたんで、うん、お玉で自分 の, その器に取り分けて食ってたので、僕が一番食ってたんで、 あれはめっちゃ好きだったな。
煮物はうまいな。キューグシカシの俺さん、ともきくんは3食ハンバーガーでしょ。いやいや、
それは二十歳の時。
あんまハンバーガー食べてるイメージもないけど、ね、
いや今あんまり食べないようにはしてますけどね、一応気をつけて。
はい、タイゴさんいらっしゃってますね。
はい、ありがとうございます。
ヒカルさん、赤飯よりは白ご飯で納豆や卵かけて食べた方が私は好きですねと。まあまあでも白ご飯にも味がというかあった方がいいっていうあれなのかな、 なんかさ、この、まあ、さっきのふりかけじゃないけど、
はい、
なんつうの、おかずがあるのにご飯にふりかけかけるなじゃないけど、はい、まあ、飲食店で料理やってるじゃないですか。で、こう、料理できました。
はい、
で、お待たせしましたって言って、何々でございますって渡した瞬間にマヨネーズかけられる辛さ。
あ
へ
そんなすぐっていう。
じゃあ、なんか、なんつうの、別皿にまだマヨネーズをよそって、マヨネーズとか調味料ご自由にどうぞのコーナーがあるさね。
はいはいはい、
で、まあ、すぐ 手に届くわけ。別皿に盛るんだったらまだいいんだけど、もう本当に直接何もなんか、なしで、ブニョーってかけて持ってく人とかいるわけ。
うん、だ俺もそれ、やられたくないし、うん、別にいいんですけど、うん、相手の気持ちを考えると嫌だろうなって思うから最初まあ半分は絶対そのまま食べます。
別にさ、目の前で食べないからいいんだよ、うん、私好みだし、ね、お金払っていただいて、ね、召し上がっていただくから、まあ、好きなように食べていいんだけど、なんかちょっとやっぱ切なく、なんか攻めてみたいなのと、なんか結構私がバイトしてる料理先の店の料理ってめっちゃ味濃いじゃん。
まあまあ確かに。
普通に大丈夫って思う。こんなに味濃いのに。
マヨが。
そうそうそう。こんなに味濃いのに、まだマヨ、そうそうそう、マヨかけるみたいな。
うん。
いやー、いろいろありますわな。食については、
食についてはね、
語ったら止まらないな。
はい。まあ、一旦ね、また CM 行きまして、はい、メールツイキャストも紹介していきながら、うん、食についてのいろいろ喋っていきたいと思います。
はい。
はい。では、一旦 CM です。
総理さん、謝ってください。
これは謝らなくていいんです。
なんでですか、謝ってください。
いい、謝らなくていい。
じゃあ何に謝るんですか。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
ポッドキャストも配信中。
7時からじゃなくて、ソーリ
ー。はい、4月23日木曜日、海の日ですね。10時42分になっております。木曜オリジンチャンプルやっております。
海来て。
海行きましたよ僕は。
先週、あ、そうだ、行ってたさ。
ここめっちゃ焼けたっつって。
もうだいぶ、いいな。全然行ってない、全然行ってない。これから行きます。
ここから
いいな。
ここがめっちゃ分かりますね、これが。
あ、ゴムの焼け、気をつけんと。
つけっぱなしにしてた、忘れてた完全に。
私も癖なんだよな、つけっぱなしにするの。
そう、
全然見てない本当に。
いや、なんか久しぶりに行ってね。で、今回はそのアイムさんファミリーとか、
うん、
アイムさんの同級生のファミリーも参加してもらって、子供たちを見ながら海入ったりとか、久しぶりに海入ったんですけど、やっぱ楽しいっすね。
いいな、全然行ってないの、本当に行ってないな。
そうだから、
泳ぐとかでもなく、
ビーチパーティーする、
うん、
バーベキューする。で、大体今ビーチパーティーの、そのビーチとかにあるところでビーチパーティーのパックみたいなのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
お肉1キロとみたいな、何々1キロとって
セット、あれ、そう、と
セットがあるじゃないですか、うん、あれを頼んだんですけど、あゆむさんも、うん、足りるかなって言い出して、
あ、
いつもなんか足りないイメージがあるから、ちょっと買い足しちゃおうかみたいな。
はいはいはい、
買い足したんですよ。
持ち込みは別にいいんでしょ。
そこは多分ダメです。
こら、
買い足しちゃうかっつって、うん、買っといたんですけど、うん、セットでついてたやつすらあまり、
うん、
で、よく考えたら、うん、本当にそこにいたの、うちの店の主催で一応ビーチパーティーを先々週ぐらいやったんですけど、うん、うちのスタッフも、女の子一人と、
うん、
吉本の、今ところどころってコンビの天
助、
元オーシャンの新規、ね、以外全員30代だったんですよ、
うん、
いたのが、
はいはい、
と子供たちも 4、5名。
あ、子供も人数に含まれてたんだ。
まあ一応人数も含めてたんですけど、20代と子供たちだけで食える量じゃないんですよ、うん、で30代みんなほぼ食わなかったんですよ、酒飲んでて。
あ、なるほど、お酒飲むとね。そうだね。
だからよく考えたら、食わんな俺らっつって、もうおのおの食材持ち帰り、
あ、
今冷凍庫にまだパンパンにお肉があります。
いいな。焼いて持ってきて。い
やだ、これはともきの備蓄としてお肉を。
いいな。
だから最近食が減らないんだよ俺。
なるほど、
ね、まだあるっつって、
いっぱい食べちゃうんだ。
見て、アグーの最強焼きとかあるっ
つって。いいな。いいな。
ちょっといいお肉を買ったのをみんなで分配して。
自粛でさ、やっぱ海ね、はい、なんか行かないってなって って、
そうだから、
まあ、自粛明けしたけどもやっぱなんか一人でね行くにもならなくて一応ダイビングしたいなと思って、うん、で給付金入ったら行くってなってって思ってたけどもう天気が最近もう全然安定しないじゃん。いや最近やっとちょっとね、うん、暑くなったけどもう土砂降りだったりとか、まあまあまあ、雷だったりとかで
今週も今日ぐらいまでは安定して晴れて昨日急に土砂降り降ったけど
だからねだから潜りたいなと思いつつもでも7月入っちゃったし今ちょっと日焼けも怖いので9月になってからかなと思っているな。
うん、そうだからビーチパーティーやった時も、うん、このやっぱガイドライン的なのがあって人数制限があって、
はいはいはいはい、
もしこれ以上人数になるんだったらテントというかその
うん
あれを2台借りないといけないとかやっぱ人数の制限は、
まあ、密にならないようにっていう
あるのでそれはもしこれからやる人はちゃんと事前に連絡して予約するときに調べた方がいいです ね、
うね、うん、はい、ピカルさんここで聞きたいんですが、はい、沖縄の人は泳げないという話を聞くのですがどうなんでしょうと。
泳げないわけではないと思いますよ。
プールがない学校が多いっては聞いたから小学校の授業にプールがない人がいるから泳げない人もいるとか
多いのかな。プールないの全然普通にあったけどな
って聞いた。
でも小さい時からもうこの夏場はすぐシャッてその辺にビーチ行って遊ぶし、
まあね、だちゃんと習ってこうクロールができるとかっていう人が少ないっていうことじゃない。スイミングスクールとかある。
ありますあります。
ありは
する。僕行ってましたもん。
へえ。
本当に保育園幼稚園の年長ぐらいから小2ぐらいまでやっててバタフライまで覚えましたからね。
へえ。私クロールでやめた。
ちゃんとバタフライまで最後まで行きましょう。僕は
危惧しかしのれさんテントの人数制限あるのね。
ありますねちゃんと、
はい。はい。プールがないって昭和の話だよとあそうなんだ。ヒカルさんなるほどそれぞれなんですねと、ま、今はじゃあ
まだ、あ、も泳げる子多いと思います沖縄でも。
逆にね海が近い分海の事故が泳げた方が減りはするからね、うん、教えた方が
だから水に慣れてないとかっていう、うん、その水嫌いですっていう人は少ないんじゃないかな。もうちっちゃい時に海とか連れて行かれるだろうし。
おしろくまさん、はい、僕は泳げないですね。小学校のプールの授業はヘラヘラ笑ってやり過ごし
やり過ごしてたんだ。
中学校のうち2年間は断水のためプールの授業そのものがなかったのでラッキーです。高校はプールがなかった。ああ水不足のでも都市はあったね。
まあまああるある。それは確かに、
うん、水不足で
台風も来なかったりしたらダムの水があ
れで、うん、内地とかでもあったもん。水不足でプール今年はなしですとか。
だからもう小学校の時からこの、うん、何水飲み場みたいなのとかあるじゃないですか。水道とか置いてるそことかもトイレとかにもう節水のステッカーがもう2、3枚貼られてた気がする
な。そうだね。昔は多分本当に昔はなかったけどその水不足が一回本当に深刻になった年ぐらいからずっと貼りっぱなしみたいな感じはあるよね。
でもプールの授業が ないっていうのはなかったな俺らは。高校の時もプールあったし、
うん、
でもプールはその必修じゃなくて選択授業みたいなので取ってましたね。
うん、
楽しすぎて。
まあそんなに泳ぎ習ってもいたしプールもあったけど泳げるかって言われたら別に
プールとか行かないみんな。
あ、県外に行った時はいたよ。あ、行ったよ。それこそ遊園地のプールとか、流れるプールとか。
いや、じゃなくて普通にあの、大野山みたいな。
県の？
県の。
ああいうとこってさ。
施設にあるプールを、夏場、小学校ぐらい多分50円ぐらいで行けたんです。なんか市民プールみたいな感じで
買い物してて。あ、でも安いよね。
そう、安くで、それも行ってたけどな。海も行くし、プールも行ってたし。
ああいうとこのプールってさ、
はい、
水着はどっちなの？競泳用になるの？それともなんかこのバカンス用になるの？
ああ、でもああいうところ
はレジャー用というか。
競泳じゃないかな。ひたすら25メートル
を。ガチなやつでしょ？だって泳いでこのジムのプールみたいな感覚でしょ？
そうだからそういう、なんていうの、レジャー的なプールが、
うん、
まあ、那覇市内、僕はその小中学校の時なくて、糸満とかにはあったんですよ。噴水公園みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
で近くになんかあの大きい滑り台があるような、あっちはなんか
あったね。
行ったことはないですね。1、2回あるのかな。
そうだからその水着がないからさ、この競泳用というか。
そうでも多分そのプールとかにお金払って行くよりはビーチ行って入った方が泳げるじゃんっていう感覚もあるから
あるよね。ちなみに救護士大城熊さん、
はい、
海は好きなのでよく行きますよ。今もギノワントロピカルビーチでヘラヘラ笑いながら見る感じ。なんでヘラヘラ笑うのか。
なんで毎回ヘラヘラ笑ってるんですか。 危ないやつですよ。
楽しいのかな、そのヘラヘラは。
2、30代超えてヘラヘラ笑いながら海にいたら、それはやばいやつと認定されますよ。
しかも、クマさんのなんかこの見た目からしたら、本当に外国の方がね、
でかくて。
レジャーで来てるみたいな感じになるけど。はい、ラジオネームタキシーさんですね。ともきさん、ひとみさん、こんにちは。しょい、生放送お疲れ様です。すいません、遅れましたと。
わし
ょい。ありがとうございます。熊野兄蔵さん。子供の時は市民プール、県民プール行ってたよと。
あ、
うちも近くにあったな、BG。
BG？ え、
BG わかんないですか？あ、兄蔵さんもわかんないの？あれ？ B&G わかんない？あの、海洋なんとかかんとかみたいな。なんか全国にあるわけよ。
ないよ。
あるよ。多分沖縄はなさそう
だ。幻だよ、それは。
で、またな。またな、また味方がいないば。兄蔵さんが味方じゃなかったらもう本当に味方いないさ。
埼玉の話？
B&B って書いちゃった。
B&G？
違う、全国であったってば。それで小学校の6年生の時に、その BG からいろんな、んかこの、ま、ある町の人、町から全国から集まって船で沖縄行ったんだもん。あったよ、B&G。公益財団法人、ブルーシー&グリーンランド財団。
あ、でも、かつれんにあるらしいですよ、BG。俺さんから今来ましたけど。知らない。
そういうなんか、青い海、ブルーシーと緑の大地を活動の場として、海洋性レクリエーションなど自然体験を通じ、時代を担う青少年の健全育成と、幼児から高齢者まで国民の皆様の心と体の健康づくりを、目指していますと。
わ、知らない。
っていう。このプールがあって、夏はよく行ってたよ。
まあ、なんか近くにある人は知ってるのかな。たけしさんも知らないと。
はあ、
知らない。
これで初めてあれだけどな、沖縄に来たんだけどな。クルージングで4日かけて。
何の略かは知らんか。あ、ブルー&シー、
ブルーシー&グリーンランド。
ブルーシーってきたらもうアイスしか俺ら頭に出てこないから、ブルーシーの、あの、その羅列というか、
うん、です。 B&G、 まあ覚えなくてもいいです。
YMCA で泳ぎは習いましたってどういうこと？ヤングマンだってこと？
YMCA？ YMCA ってあれじゃない、スイミングスクールがあるのかな。そもそもと言ったら失礼なんですが、にゃんすけさんはどこの方ですか？
そうそう。初めましてなのか、ちょいちょい来てくれてるのかだけど、まだ情報が少なくて。
そうですね。熊野リゾさん、少年の船。少年の船は BG と別。にゃんすけさん埼玉ですよと。YMCA 知らないけど。あれじゃないの、藤岡市にある白熊スイミングスクールじゃないの？スイミングスクールといったら。
スイミングスクールといったら沖縄スイミングスクールでしょ。
違うよ、白熊スイミングスクールだよ。
イルカの。
水曜日と土曜日でバスが違うから乗り間違えるんだよ、よく。
カバンの下にちゃんと、濡れたものを入れ切れる、こんなポーチみたいなカバン。
YMCA もあれだよ。全国にあるっぽいよ。
知らない。
沖縄 YMCA ってあるよ。でも埼玉なんだよね、にゃんすけさん。埼玉にはあるのかな。あ、これも公益財団法人だ。
公益財団法人はどこにでもあるな。すごいな。公益財団法人とつくものは。
公益財団法人だ。
知らんかったわ。
にゃんすけさん、もう、ちょっと情報が、YMCA はニューヨークに住んでいた時に習いましたね。ニューヨークにもあるの？公益財団法人。
もう俺、だから今、この YMCA がもうヤングマンしか出てこないから、うん、ヤングマンの歌詞か、あれの振り付けのまま泳いでたんかなっていう絵しか今頭に浮かばないから。
そもそもヤングマンの YMCA は何なの？ ヤングマン？
MCA。
ヤングマン。
わかんない。
YM がヤングマン？ CA。
でもあれも、その洋楽のカバーなんですよね。逆なのかな、ヤングマン。
そんなふわふわしたままみんなで喋る。YM、 あ、
全世界にあるよと。
へえ、公益財団法人、
公益財団法人ラジオと。いや違いますけど。
お、なんか YMCA かっこ曲で調べたら、アメリカ合衆国のディーブ・ディスコグループであるビレッジ・ピープルが1978年にカサブランカレコードからリリースしたディスコソングのシングル。
あ、だからそれのカバーだったんじゃない
か。ああ、なるほどね。
その西城秀樹さんが歌ってたやつ、
ね。ああ、なるほどね。
確かね。
あ、ほんとだ。振り付けが出てるのがちゃんとあれだ。西城秀樹さんの YMCA だ。
うん。だから YMCA って言ったらもう、ヤングマンしか出てこないから。
そうね、勉強になるね、
はい、ありがとうございます。さあ、
今日何の話した？
ね、食べ物の話と公益財団法人の話しかしてない。
公益財団法人覚えたね。とりあえず、
もともと団体の名前なんだ。
おかずの食べ物の話と
今日多分この1時間で僕らのマンヘイ出てますね。
ボタンが懐かしい、
はい、金のお店のプレゼントですね。
キューゴシカシノレさん赤飯の話したね。
あーしましたね。
メロンパン買ってこないとね今日は。
メロンパン入れ
なくてます。分かる人にしか本当に分かんない。
こう斜めにパカッて開くタイプ。
キューゴシカシノレさん今さらあれ荒かきは
いやいないんです。
フィリピン行ってます。
フィリピンに行った
んで来週はね、はい、3人で、
はい、
お話
しますあのですね今月のオリジンお笑いライブが、
はい、
120名限定で、
うん、
テンブスで復活しますけども、はい、急遽ではないんですけど、今回このオンラインライブ配信も、同時に同時配信をすることが、
うん、
決定しまして、
うん、
そので一応まあ今回はコロナ明けのテンブス復帰一発目ということで、無料で今月までは YouTube ライブ配信しますけど、来月かもしかして有料配信になる可能性もあるので、う
ん、はい、
ぜひ今回でそれもチェックしてオリジンの公式チャンネルから見られますので、
はい、
よろしくお願いしま す,
しいします
ということで今日はお二人で、お届けしました木曜オリジンチャンプル、お相手はこの後リハーサル行ってきます。ともきと、
はい、劇団ウズから秋山ひとみでした。
また来週さよなら。
ありがとうございました。